あれ昨日の晩ご飯があんまりこう食欲がなくてさ、
弱ってらっしゃる？
いや別に弱ってるわけじゃないけど、うん、
まあわかるよ、
うん、なんかあるやんそういう時さ、うん、
あるある、
もう軽いもんでいいかなっていうさ、
うん、
でもなんか家でさお茶漬けとかでいいんやけど、
うん、
まあ、そもそも米炊くのめんどくさかったりさ、
そっからや、
そういう日あるやん、
うん、
なんでね昨日ねめちゃくちゃ久しぶりにね、
うん、
芋膳行ってきたんですよ。
芋膳ね、
芋膳ね、わかるよね、芋膳、
芋膳わかるよ、
まあ、和歌山の人やったらわかる
かな。あれ和歌山県内ローカルというかなんかね、
ああねそれねちょっと調べたんやけど、
うん、
まあ、あの芋膳っていうのは和歌山に何店舗かあるいわゆるそのチェーンの定食屋さんで、
うん、
あの棚におかずが並んでてそれを取っていって、うん、まあ、お会計するスタイルの、まあよくあると思うけどそういうのいろいろ多分、うん、あの各県に
あるね、今なんとか食堂とかあるもんね、
そうそう、の和歌山の会社がやってるチェーン店で、うん、ただあるに今和歌山で多分3店舗しかないよ。
3店舗か
で、大阪に実は4店舗あるのよ。
あるんや、
南大阪に。
ああ、
うん、まあなんでその阪和館にあるチェーン店なんですかね、
はい、に行かれたと。
そうそう、であのあれ茶がゆがあるんですよ。
茶がゆな、
うん、
茶がゆ、
茶がゆがこれ県外の人に伝わるのかな。
あ、え、そんな料理やっけ茶がゆって。
茶がゆはあって、あれ和歌山名物ですよ。
あ、そうなん。
そう、
ごめん全く知らんかった、
うん、でもおじいちゃんよく食べてたよね。
うん、食ってたな、じいちゃんばあちゃん食ってた気するわ、
う
ん、
で、あの茶がゆっていうのは いわばあのお茶で炊いたおかゆ、
うん、
なんで色は茶色なんよね、
うん、
まあ、まあ茶色のおかゆですわ、
うん、
で、あ、まあ、でおじいちゃんとかやったらさ、あのさつまいもとかと一緒に食べてたやん、うんうん、あったよね。
あった。
なぜか茶がゆ年寄りはさつまいもセット好きやん。
さつまいもよく売ってたな
ってよくわかるわまあ、でその芋膳に行って、
うん、
茶がゆがなんと110円なんですよ。
いっぱい、
うん
うん、
缶コーヒーより安いんよ。
あ、ほんまやな、
ほんまやで結構な量あんのよ、
うん、
で昨日塩サバ、あの焼いたサバに大根おろしついたやつと、
うん、
合わせても370円というね、
うん、
なんか安さで
いい湯気ですね。
うん、
うん、芋膳か。
とか茶がゆ食べた最近。
いや食べてない、食べてない。
昔なんかおじいちゃん家に行ったらいつもさ茶がゆ食べてたイメージがあるのよ。
うん、
でもおじいちゃんがね、
うん、うん、なんとなくわかるよ。
最近の和歌山のヤングはひょっとしたら茶がゆを食べなくなってしまっているのかな。
うん、まあ俺まずヤングじゃないけど茶がゆが和歌山のもんやって知らんかった、うん、
あ、マジで。あ、全国的にあると思ってた、
うん、うん、
あ、だからさ南大阪の芋膳にそもそも茶がゆがあるかどうかもわからないけど、
あ、県またいでるから、
そうそう、ひょっとしたら和歌山限定かもしれない。
なるほどな、
うん、
まあでもしばし食ってないですよ。
でもあれ今ちょっと手元にないんやけど、
うん、
あのおいしんぼの全国味巡り
、はい、
和歌山編にもあの茶がゆが出てくるんですよ。
ちゃんとその料理としてね。
そうそう、あの郷土料理としてね、
うん、
で、おいしんぼの面々がまあ東京から来て茶がゆをおいしいおいしいって食べてたら、
うん、
その郷土研究家の人に、
うん、
なぜ茶がゆという料理が和歌山で生まれたかっていうと、
うん、
和歌山はすごい貧しくて、
うんうん、
その腹を膨らませるために、
うん、
そのお茶で炊いて、
うん、
まあ、おかゆにしてなんか量を増やすみたいな、
うん、
そう、紀州御三家と言いながら実際農民の暮らしは厳しかったっていうので、 なんかあんまりこう何も知らずに美味しい美味しいって食べるのはどうかなみたいな美味しいもらしい話になってくるっていうね。
そうかどうか、
うん、そう、エピソードもあったりしましたね。
山岡さんも困ったろうねそんなこと言われたらさ、
そう、まあね、金山寺味噌とかで一緒に食べてたからさ、
あ、まあ、多分、ね、それは美味しいよ、
美味しいよね、
うん、
たださ芋膳の茶がゆがぬるいんですよ。
うん、
茶がゆってさ
熱々
熱々派とさ冷たい派に分かれるやん。
あ、でも俺冷たいイメージあるけどな。
わしもね冷たい派なのよ、うんうん、冷たい茶がゆを塩昆布とか焼き酒食べたい派なんやけど、うん、芋膳の茶がゆがね普通の温度なんよ。
うん、常温や。
常温、
まあなあ。
で多分レンジで温めてくださいスタイルなのよね芋膳って。
あ、
そもそも全てのおかずが、
うんうんうん、
だから熱々にはできるんやけど、うん、
冷たくはできない。
冷たくはできないっていう。
氷か。
まあでも氷入れるのも な, もな
お茶漬けやってあれやけどな。
なんでこれはちょっとね芋膳を経営している藤本食品さんにね、
うん、
言いたいのは200円でいいから、
うん、
冷たい茶がゆも出してほしい。
時期的にな。
そう、これからさ夏になってくるからさ、
まさかの茶がゆブームとか
来るかもしれないですよ、うん、
冷たい、まあ美味しいけどね、うん、確かに。
ひょっとしたら裏メニューであるのかもしれない。毎日行ってたらさ、常連さん用に冷やしてくれてるやつとか、
冷やしで、
いや冷やしで茶がゆ冷やでっていう、
そうやな、うん、なるほど、うん、
まあね、まあ、まあ県外の人が来てわざわざ食べるもんでもないと思うんやけど、
そうな、県外から来て
びっくりするぐらい美味しいとかそういうもんじゃないからね、
うん、多分想像通りの味やしな、
うん、ほんまにお茶で炊いたおかゆっていうでも逆にだからちっちゃい頃さ、普通のおかゆっていうものを食べたことがなかった。
ああそう、
うん、
まあ俺だからそうやな、確かに島ちゃん言ってるとおり、じいちゃんばあちゃんち行ったらあって、家はやるとしたら普通のおかゆやったな。
あ、普通のおかゆやった。
あったあったあった、普通のおかゆやったよ。
俗に言う白がゆというやつですか、うん、
むしろ家では茶がゆが出たことは多分ない。
あ、ほんまに、
うん、
まあその辺はちょっと家庭が出てくるのかな、家庭の雰囲気というか、ハイカラなもん食べてるなって思わわしやったら、その白いおかゆが出てきたら。
そうですか、なるほどね、
うん、
人んちの文化ですね。
文化ですねはい、ということで、本屋プラグラジオ、
うん、
こんな感じで始まっております、本屋プラグ島田です、
はい、シンガーソングライター悲しみかもめです、
はい、今週はどんな感じでしたか。
今週、
うん、
今週あれやね、
今週とか、まあ、ここ最近ね、
先週末土曜日にここでライブやらせてもらいました、うん、久しぶりね、
サイモンさんと悲しみかもめのツーマンライブ、
広島のミュージシャンサイモンさんが来て、
いやあれめちゃくちゃ良かったね。
いや楽しかったね、ありがとうございました。聞いてくださってるかちょっと分かんないですけど、聞いてくれ、来てくれた方、
うん、
本当になんかね、ちょっと自分でやっといてないけど、ちょっと、うん、ああ感動して良かったなと思ってい
や、まあ、カモメさんももちろん良かったんやけどさ、うん、サイモンやばかったね。
やばい、ああいう何ていう、もともともちろんすごい人やけど、
うん、
ここしばらく、またそのしばらくライブできやん状況からもう身をハッと起こして、ここしばらくずっとやっぱ要は車で回って、
うん、まあ、全国ツアーというか、まあ局地的にツアーをやってる感じかな。そう
そ
う
そ
う、
毎日ライブみたいなの続けてるから研ぎ澄まされているとは自分でも言ってたけど、
まあでもほんまにうちの、小さい本屋のこのスペースの中、本棚の中に埋もれるように、
うん、
弾き語りでライブをしてくださったんですけれども、なんていうんかな、もう曲というか本当に一音一音音を奏でていくっていう表現がピンと
言葉な気がします、ね、確かにしづらいよね、
うん、しっかりと歌を歌う、歌詞を届けるとかじゃなくて、
違う、ね、
歌詞も含めてそこで鳴ってる音として、
そうで、なんかまあもともといろんなスタイルでやってる人で、アルバムっていうか音源がめちゃくちゃあるから、うん、そこは差があるんやけど、
ま
あ、
今の YouTube で聴けるんかな、サイモンさん検索したら。
Spotify には最近のやつ、 Spotify というか配信には最近のやつあったりするけど、うん、結構昔のやつはねもうなかったりするから難しいけど、うん、まあ、YouTube でライブのあるし、
うん、
特に今回ね、その大阪の共通の友達というか箱っていう女の子、
うん、
なんかいきなり連れてきて、なんていうかな、まあアンビエントというか、
まあアンビエントよね、うん、本当に弾き語りに、その日に関しては箱さんがいろんなサンプラーであるとか、うん、まあ、機材とか、
そうそう、
でおもちゃとかでんでん太鼓とかいろんなもので、うん、サイモンさんの奏でる音に、音を重ねていくっていうライブで、うん、
いや
よかったよ、
うん、
まあ、ありがとう、声揃ったらよかったよ、
やらせてくれてね、
いやいや、こちらこそですよ、またサイモンさんはねやっていただきたいなと思うし、
そうですね、またどうせ待ってくるでしょ
う、うん、
うん、
でも音楽といえばですけども、うん、今月は5月末はおそらくシンガーソングライターで言うならね、
うん、
東の話題のアルバムは、
うん、
柴田さと子さんの、
うん、
あれですね、ぼちぼち銀河ですね。
今日かな、
いやあれですね、5月の25やったと思う、
アルバム、
アルバム出たのが、
うん、
まあね、これもめちゃくちゃ良かったんやけれど、うん、さすがの柴田さと子さんという方、
あ、もうアルバムとして聞いた、
聞きました、もちろん、でまあ、でこれは多分ねツイッターとか見ててもいろんな人が絶賛してて、まあミュージックマガジンで特集組まれてたりもするんですけれども、あ、特集じゃないか、インタビューかな、
うん、
まあ組まれてたりするんですけれど、まあそれは東ですよ、
お
東ですよ、
うん、
お江戸、お江戸の話ですよ、
はいはいはいはい、
でこちとら上方は、またどえらいシンガーソングライターの、
うん、
もう本当にどえらいアルバムが出まして、カニコーセンさんのニューアルバム、フェイクニュースインマイマインド、やばかった。
さっきちょっと聞かせてもらったけどね、うん、まあ、やばいよね。
ほんまにね、これね、 Spotify とか多分 Apple Music とかサブスクリプションサービスで聞けるので、あのぜひもう聞いていただきたいんですけれども、カニ高専、カタカナでカニ高専、高専で伸ばす、あの高に伸ばすで線で、うん、カニ高専さんなんですけど、もうね、なんとも言えない、カニ高専に関しては。
せやな、なんかあんま下手なこと言わん方がエキすらするしな、
うんうん、なんていうかね、もうなんかこう地方都市の暮らしのリアルというか、心象風景というものがすごいユーモラスな歌詞でありながら、そこにこの日々の営みの辛さであるとか、まあでも些細な喜びであるとか、でもそういった綺麗な言葉では決して語れない、もっと生の何とも言えない感情が渦巻いてるものが、なんかむき出しのまま載せられてるという感じがしてね、食らう人はめちゃくちゃ食らうと思うし、う
ん、なるほどな。ちょっと僕はまだほんまさっきちょっと端々聞いただけなんでね、うん、アルバム通して聞いてない。ぜひね、
これはね、あのカニ高専さんのニューアルバムちょっとまだうちに届いてないんですけれども、もちろんあの、これまでのアルバム同様本やプラグでも取り扱いが、今週末から始まりますので
プラグでも取り扱い始まるんですね。
始まりますよ、もちろんカニ高専さんは全音源置いてるから、なんでちょっとまた改めてね楽曲紹介、しようかなと思うんですけれども、 CD が届いてから、
お、
はい、という
感じ、
東西の東西
東西のシンガーソングライター、
そうそう、柴田とカニ、
いや
はい、じゃあということで、本編いきましょうか。
本編お願いします
はい、ということで始まりました、和歌山県和歌山市の本屋プラグからお届けするポッドキャスト番組、本にまつわるさまざまな話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介する本屋プラグラジオです。パーソナリティは私、本屋プラグ島田と、
はい、シンガーソングライター悲しみかもめです。
はい、ということでね、ちょっと最近ゲストを呼んで話を聞く会が多かったんで、
島田さんね、
そうそうそう、
めちゃくちゃやってるよね。
まあ、でもめちゃくちゃ面白いよ。ここ2回で言うと、2回とも国立民族学博物館を邪魔して、ね、モンゴルを研究されている島村一平先生と、モンゴルのヒップホップとか、シャーマン文化とか、で、前回は、同じく国立民族学博物館でインドネシア音楽を、研究されているキム・ユジン先生に、はい、まあ、お話を伺ったりとかね、っていうのかな、話を聞いてるとさ、はい、向こうの話が超面白いからさ、なんかこっちはうなずくだけでいいわけよ。
なるほどね。
そう、だからいざ自分が話そうと思うと、なんかこうね、感覚を失ってしまうよね。
その両方やってらっしゃいますもんね。
まあまあまあまあまあまあまあ、ま
あ、僕なんて毎週うなずいてるだけ
で。いや、そんなことないやかも。あ、最近歌ってないやん、そういえば。
歌ってない。
うん、ギター持ってくるね。ここ、うん、ギター持ってくるめんどくさくなってるやろ。
いや、てかまあなんかいろんな曲かけれるようになったからさ。
あ、まあ確かにね、
それ楽しい、
うん、
DJ 感覚、
まあ、うん、正しいラジオ放送っぽくなってきますね。まあ、ということで今週は特集というほどの特集じゃないんですけれども、最近ちょっと本屋プラグ島田と悲しみかもめ2人が読んで面白かった小説、まあ、これが海外文学なので、はい、ただやっぱここ昨今海外文学が売りにくいって言われてるんよね、本屋さんでなかなか売れないっていう。
なるほど。
でも面白いやん。
面白かった、
うんうん、なので売れないイコール読みにくいとか面白くないわけではないんよ、間違いなくね、
うんうん、
一部の人にしか届かないとかそういうわけではないと思うんで、うん、なのでちょっと今週は海外文学面白いよっていう、うん、話をねざっくりとしたいなと思います、
はい、お願いします、
はい、それでは、今週も1時間お付き合いいただければ幸いです。 はい、改めまして本屋プラグラジオ本屋プラグ島田です。
はい、シンガーソングライター悲しみかもめです。
そして本日は5月29日日曜日の配信会です。
はい、
でさ、まあ、さっきもちらっと言ったけどさ、
うん、
海外文学っていうのが、
うん、
実はそのいまいち売れにくいジャンルらしいのよね、
うん、
一般的に。
それはやっぱりこのプラグにでの肌感でもそう。
いや、うちの場合はそもそも海外文学が多いから。
ああ、そうか。
そう、うち普通の文学が少ないから あんまり比べられやんし、むしろ何やったら海外文学の方が売れてることは売れてるんやけど。でもさ、あの近くの大型書店あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
からついに早川ポテミス棚がなくなったんよね。
あ、そこのことか。
そう、
あ、そうなんや。
うん、なんか早川ポテミスで1個棚丸々上から下まであったのよ、
うん、
それがついになくなってしまって、
うーん、
ね、それが衝撃だって。まあ、あのご存知の方いらっしゃるかな、あの早川ポケットミステリーっていう本当に昭和から続いてるシリーズがあって、
うん、
まあ、普通の文庫よりちょっと縦長なんよね。で、あの独特のビニールがついてて、
いいよねあれ。
そう、まあ、あのちょっとくっつきやすいんやけど、あれ実際
本棚にな、入っとったらな、まあ、そうそう、
いいんですよ、ちゃんとあのカバーされててっていう、うん、まあ、その早川ポケミスはあの、まあ、ミステリーと SF がまあ2大というか、
うんうん
うん、まあ、中には純文的に近いやつもあったりするんやけど、まあ、主にミステリー、あの海外のミステリー、海外の SF を翻訳して出してるシリーズがあって、
うん、
で、本屋プラグラジオで言うならば、あの前に紹介した、ゲストリスト、
はい、
ごめん、あの準備してなかった、名前が出てこない、
ル
ーシー・フォーリーさんかな、
はい、
そう、ルーシー・フォーリーさんのゲストリストっていう、本が、まあ、あのいわゆる孤島の、
うん、
孤島で起きる殺人事件のミステリーなんですけれども、
はい、
あれめちゃくちゃ面白かったよね。
面白かった、
うん、で、まあ、あのゲストリストはなんていうかな、うちで言うとあの結構勧めたんよ、うん、お客さんに、まあ、カモメにも買ってもらったし、うん、あとは、まあ、あのわしとカモメの共通の友達にも何人か買ってもらったりして、でなぜ勧めたかというと、あれはプロミシングヤングウーマンとか、うん、最後の決闘裁判とか、
はい、
いわゆるそのフェミニズム的な価値観を持った映画っていうのが、
うん、
まあ、去年すごく当たったし、まあ、両作があって面白かって、ね、
はい、
でプロミシングヤングウーマンが好きな人やったら絶対ゲストリストも好きやろうと思ったのよ、
うん、っていう勧められ方をしたね、
うん、でどうでした結果的に。
いや、全くその通りでしたね、
うん
うん、
で実際やっぱりプロミシングヤングウーマン見てよかったよって言ってくれてたお客さんに勧めたら、
うん、
あの漏れなく絶賛票が返ってきて、まあ、ただのミステリーじゃないよね、もちろん殺人事件 の, あの謎を解くことで、うん、結婚式が行われている、何孤島の島で起こる殺人事件の話で、ミステリーではあるんやけれども、そこにはすごいこの現代の社会に渦巻くこう男らしさ、ホモソーシャルな社会の生きづらさみたいなのがしっかりとしたテーマになっていて、でまあ単なるミステリーじゃないぞっていうのでね、そこ面白かって。ただあれが定価が2100円プラス税やから2310円なんですよ。なので別にその高くはないけれども、普通の文庫に比べたらね、
うん、
ちょっと
そうだ、ね、
やや高めの値段設定かなっていうので、うん、まあでも早川ポケミスって基本的に2000円前後が多いんやけど、
うん、
1800円とか、うん、まあでもさ、海外の素晴らしい作品を買ってきて、
うん、
でさらにあの翻訳までして、
うん、
でもちろん翻訳者さんもさ、あのすごい技術なわけじゃないですか、翻訳っていうのは。
そうですよ。
まあ映画で言うともはやさ、吹き替え原稿を作ったりさ、
うん、
なんだったらちょっとやっぱり翻訳によって印象が変わるから、
絶対変わる、
ね、ちょっとしたリメイクな感もあるわけじゃないですか、うん、っていうことを考えると、その値段っていうのは全然高くないんやけれど、
うんうん、
ただだからそれをどう進めるかやと思うよね。
そう、そうですね。
そうだから、何も知らない人がパッと手に取ってあの2000円前後っていうのが安くないけども、でもこんなに読んだら面白いしさ、
うん、
まあ、言うたら映画とほぼ一緒の金額やから1800円とかだったらさ、全然損はないと思うけど、これをどう進めていくべきかっていうね、この面白さを。
なるほど、
うん、
本屋さんのあれですな、悩みという
か。悩みですよ。
うん、
面白いよね海外文学は、
うん、
で、あ、今ちょっとごめんなさいね、あの店の電話が鳴っておりますが、うん、あ、終わったかな。
ワンコ
ファックスかな。そうでね、最近ちょっとすごくいいなと思ってたのが、
うん、
これね、あのクオンっていう出版社さんから出ている、
うん、
韓国文学ショートショート、うん、キムフナセレクションっていうシリーズがあって、
はい、
まあ、あの薄い文庫サイズの、うん、シリーズがあるんですよ、
うん、
韓国の文学、韓国の短編小説を翻訳しているシリーズ、
お
ー、1冊1話、
あ、1冊1話、
1冊1話、
うん、なるほど、
で、あの半分日本語、
うん、
で、役者さんの解説、うん、でさらに、原文が載ってるんですね、韓国語の、
すげえ、
うん、
そうなんや、
そう、
あ、
で韓国語ってあの縦書きじゃなくて横書きやから、うん、あの裏から読むと韓国語として読めて、表から読むと日本語で読めるっていう、
意外と、
うん、リバーシブルスタイルで出ている、
お、
まあ、だから韓国語を勉強されてる方にはまあ間違いないんやけれど、ただ別に韓国語の方は読めなくても当然ね、うん、ただこの日本語で読むだけでもこれめちゃくちゃ全部面白くて、
うん、
まあ、値段が1200円プラス税っていう1320円なんですが、うん、これをね、あのリバーサイドリーディングクラブさんっていう、
はいはいはい、
まあ、東京の生かしたストリート読書集団がいるんですけれども、
いいよね、かっこいいよ、
そうで、リバーサイドリーディングクラブさんがこの、韓国文学ショートショートのシリーズのことを、あの7インチレコードのような本って言ってて、あの7インチレコード、いわゆるシングルレコードですよ、
うん、
のみたいな感覚で手に取ったらイケてる本っていう、
いいね、
これめちゃくちゃ良くない？7インチレコードのような本ってしびれたよ、その表現が。
生かしたことおっしゃいますね。
生かしたことおっしゃるんですよ。
うん、なるほど。
でも言われてみれば確かにその通りだなと思って、これは実際あの短編集なん、短編集じゃない、短編1話だけが載ってるものなので、まあいわゆる本当の短編よりはもうちょっと長いから、うんうん、まあ、短編と中編の間ぐらい、うん、で読もうと思えば30分から1時間があれば読めちゃう量なんで、
うん、
なのでまあ本当にこう電車でどっか行くとき、
うん、
まあ、和歌山やったら大阪行くときさ、1時間電車乗るときとかにすごいぴったりなのね、
うん、
っていうのでね、そういう訴え方もあるのかと思って
なるほど、
うん、でさ思ったのが、
うん、
例えばゲストリストやったらさ、カモメ読むのにどれくらいかかった？
1週間ちゃうかな。なんか俺結構読むタイミングがもう決まってるから、仕事の休憩時間と寝る前っていうので、うん、ほぼ決まって1週間かかったかかからんかかったぐらいじゃん、
うんうん、でもマジでもそれが多分ね、ある程度普通やと思うんよね、うん、あの一般の人というかね、
うん、
でまあ1週間楽しめて2000円かと思ったら安いやん、
うん、
ただでもやっぱりちょっとさ、1週間分の厚さのものを読むのがしんどい時もあるやん、もちろん。
なるほどね、
うん
うん、
だからこの1時間で読めるっていうのもさ、
うん、
全然ありやなと思ってさ。
ありありよ、
うんうん、あんまりさ本に対してさコスパっていう考えはどうかと思うんやけど、
うん、
ただまあ世間一般的にいろんなこのコスパコスパって言われるやん、
はいはいはい、
そのさ長い方がコスパがいいのか短い方がコスパがいいのかって難しいやん。
絶対違うよ、
うん、例えばさ、あの同じ1800円で映画を見に行ってさ、
うん、
60分の映画より、まあ、60分最近あんまりないけど、70分80分の映画より3時間半の映画の方がいいかって言われたらさ、うん、違うやん。
投げってな
る。そうそうそう。わしは90分史上派やから、うん、まあ映画に関してはね。でもその本っていうのはさ、すごい1週間かかって読む本もあれば、
うん、
こうした1時間ぐらいで読める本っていうのもあって、
うん、
でその1時間ぐらいで読める本っていうのを7インチレコードのような本。
なるほど。
そう、シングル曲を聴くみたいなさ。
なるほどね。
うん、超イケてるなと。
やられたって感じ。
やられた。ちょっとあの今度また正式にちょっと許可を取って訴えていきたいなと思ってるよ。ポップとかちょっと書いてみたいもん。
マルシーやマルシー。
うん。で、まあそれでまあその時にリバーサイドリーディングクラブさんが取り上げていたのは、
うん、
この韓国文学ショートショートクオンから出ているシリーズの中のモーメントアーケードっていう本で、
うん、
これもね超いい。あのね、すこぶる美しい SF 短編。
SF ですか。
そうなんですよ。これモーメントアーケードっていうタイトル通り、このモーメントっていうのは、
うん、
人生における様々な瞬間のこと。
お
でアーケードっていうのは本当にまあ商店街のアーケードですよ、
はいはいはい、
で舞台が近未来で、
うん、
今やったらさ、わしらさ、まあ、そこ TikTok とか、
うん、
Instagram のストーリーズとかでさ、自分のちょっとした日常のワンシーンっていうのを SNS に上げるっていうのが普通になってるやん、
うんうん、
で近未来になったらそれが売買されるようになってて、でなぜそれが売買されるかって言ったら、その人生の瞬間瞬間に感じた感情と合わせて VR 空間の中で その人の人生の一瞬を追体験できるっていう風になってるんよね。
お
なので例えばやけれども、あの誰かが恋をして好きな人とデートしてすごい心がときめいてると、嬉しい感情があると、そのモーメントを SNS 上でシェアすることによって、その感情をセットで追体験ができるっていう世界な。
なるほど、
うん、
お
だから例えば人生にくたびれた人が、うん、まあ、この本の中にはないけれども、うん、まあ、極論こう温泉に浸かってゆったりとした気持ちになってる人のその瞬間のモーメントを買うと、うん、その気持ちを追体験できるみたいなね。
うん、
でこの主人公っていうのは自分の人生の何もなさにちょっと絶望してる、絶望中の女性が主人公で、
はい、
うん、彼女はこのモーメントアーケードの中で、
うん、
すごい自分にぴったりくるモーメントを出している人を見つけるんよね、
うん、
で彼女のモーメントを経験することで、
うん、
あの癒されていくんやけど、
うんうん、
でそのうち次第に自分も彼女のような人生を送りたいっていうことを思い出していくと、
うんうん、
まあ、というのがまあざっくりとしたあらすじなんですが、
うん、
で実はただこのその、モーメントを出している人、女性なんやけど、
うん、
そのモーメントを出している見ず知らずの女性には秘密があって、
うん、
さらに、それを飼って癒されている主人公の女性にも実は秘密がある、
うん、
その秘密と秘密が明かされることによってすごく美しいラストに、帰結していくんですね。
なるほど。
面白いのがこの語り口が、
うん、
あの私があなたに語りかけるっていう文体で書かれてる、
うん、
そのあなたっていうのはそのモーメントを提供してる女性、
あ、はい、
その彼女が追体験することになる人生の主人公というか、
うん、
に語りかけるような手紙で書かれ、手紙のような形で書かれている本でさ、でこれが何が素晴らしいかってちょっとネタバレに近づくかもしれやんけれどもじゃあこのさモーメントを買って他人の人生を追体験するっていうのは、
うん、
まさに読書のメタファーなんよね。
なるほど、なるほどね。
そう、本を読むってそういうことやん、
うん、
本を読んで仮初めでも誰かの人生、いろんな人生とか感情を追体験することによって、
うん、
時に癒されたり傷ついたり、
うん、
でもこの物語が終わった時にじゃあでもそのページを閉じた後に自分の人生をもう一度歩み出す、
うん、
その勇気が湧いてくるようなこともあるわけで、
うん、
っていうような本当にね、あの全ての物語を書く人と物語と物語を読む人を祝福するような SF になっております。
なるほど、これは良いですね。
ちょっと気になりませんか。
ええ、
うん、
でもかっこいいしね、なんか
想定めちゃくちゃかっこいい、うん、ちょっとあの白押しになってて金の、はいはい、他人の記憶データが取引されるアーケード、
うん、
あなたの記憶と感覚が私を目覚めさせるって、
うん、
ファンモガさんで、広岡高也さんでいいのかな役は、うん、健康の項にね、あのやーってあのよくあるやんですけどごめん、名前間違ってたらめちゃくちゃ失礼なんやけど、これねどこにも読み方が載ってないんよな。
後でやな、
はい、あのもし間違っていれば慎んで訂正させてあ、広岡高也さんですね、はい、合ってた、はい、大丈夫でしたの、モーメントだけど、これ、ね、はい、超おすすめ、
はい、
で、さらにねもう一冊
シリーズやからね。
そうシリーズでね、うん、いっぱいあるんやけれども、これもねウルトラ良かって、
うん、
もうね素晴らしい7インチレコードですよ。
もう出た、ね、大丈夫か、
大丈夫あのサマーシーズンには絶対聴きたい一曲みたいな感じの、ハ・ソンナンさん、牧瀬あきこさん役で、
うん、
あの夏の習字法、
うん、
経済発展が進みゆく70年代初頭の韓国の情景と貧しくも濃密だったあの頃の人間模様。
うん、ちょっとだから昔の話や。
昔、ね、80年代だったかな、うん、ちょいちょいちょいと。
だから別にシリーズで SF くくりとかそういうことではないんや、
ね、ああないない、もう本当に一話完結でいろんな順文に近いものがあったり、うん、
面白いことしますね。
はい、あ、70年代初頭ですね、うん、今から50年ほど前、高速道路の開通、うん、自動車工場の登場、
うん、
冠婚葬祭の簡素化など、
はい、
パクチョンヒ独裁政権による経済開発近代化政策が動き出した70年代初頭の韓国の姿を 作者の分身とも思える少女の目をして巧みに描いている小説ということで、これもね、まあすごい、まあ、短編は短編なんで、
うん、
あのシンプルな物語なんですね、うん、主人公は、あ、そうやな、書いてある、70年代初頭の韓国の女帝と言ったわ、初めに、うん、表紙に書いてありました。あの主人公はお母さんと、2人の弟と暮らしている少女で、
はい、
あの電報でおばあさんが亡くなったっていう、
うん、
父方のおばあさんが亡くなったっていう電報が家に届きます、
はい、
であのお父さんとお母さんは別居してるんよね、今
別居してると、
うんうん、でまあ、その事情っていうのもよく明かされやんないけれども、
うん、
まあ、ちょっとぎくしゃくしてると、親同士は、うん、ただ、母が、父方のおばあさんが亡くなったということで、その、お父方の、おじいさんおばあさんっていうのは、
うん、
あの島に住んでるんよね、辺境の島に、
はい、
ただもともとは辺境だったんやけれども、その、まあ、国土が開発されて交通インフラが整うことによって、
うん、
今はその韓国中がどこでも1日で行けるっていう距離になって、
はい、
でその島も避暑地として栄え出すようになったからね、リゾート観光地、はい、まあ、本当に日本でいう昭和の、まあ、何、あの
避暑地やからな、
うん、海の、うん、まあ、あるじゃないですか、
うん、
になって、でその島にこう家族で帰ることになったと、
うん、
別居中のお父さんも一緒に、
うん、
でその島で亡くなったおばあさんを、葬儀に出すまでの数日間の様子を描いた。
ほう。
で、その島は、まあ、だからさ、日本でいうとほんまに昭和の漁港なんで、あの決してその美しいばかりの島じゃないよね、
うん、
若者たちが退去してやってきて、
うん、
まあ、海辺で戯れたりはしてるんやけれども、
うん、
秘書客で溢れてるんやけども、船着き場では灰貝、灰色の灰に貝ね、
うん、
まあ、そういう貝があるんでしょう、
うん、
灰貝のぬたの腐ったような匂いがしたっていうのもさ、うんうんうん、なんかこう昭和の漁港の感じがするやん、
はいはい
はい、で島に帰ったら帰ったで、こう親戚とか、まあちっちゃい島やから島民自体がもうほぼ親戚みたいな感じになってて、うんうん、みんなでワイワイガヤガヤ揉めてるのよ、
うん、
あの葬儀はこういう風にせなあかんとか、うん、お母さんお母さんでうちの地元ではこんな風な形だねとか、うん、そんなに揉めたりとか、あとのおじいさんが一人で残されることになるから、
うん、
その家を今の間にも観光地として盛り上がった間に売った方がいいのかとかっていうのを親戚一同島の人たち巻き込んでこうバリバリの方言でやんややんや言い合ってたり、
うん、
でまあその間に子どもたちは海に遊びに行って、
うん、
まあ、地元の子どもたちと交流したり、
うん、
で夜になれば家の中ではその葬儀でワイワイやってるんやけれども、どうやらその家が海に近いから家の外の薄暗闇の中では若い恋人たちがこう愛をこうささやき合ってて、それを聞いた親戚のおばちゃんとかお母さんとかが昔を思い出して語りをしてたりとか、だから本当に夏の情景なんよね、
はいはいはいはい、
でその夏の情景の営みっていうのがさ、すごい生々しく描かれてて、
うん、
例えばこの主人公は亡くなったおばあさんを思い出そうとするんやけれども、
うん、
彼女のイメージのおばあさんっていうのがあそこなんよね、
うん、
あそこ、
うん、
わかる、
うん、
まあ、いわば女性器ですよ、
はい、
っていう
イメージが
そうっていうのもある時、昔ね、おばあちゃんが元気やった頃、田舎やからトイレが外にあって、さらに鍵がかかってなくて、
なるほどな、
ね、ちょっと一部だけ、引用させていただきます、
うん、
ね、あ、そうそう、でパッとトイレ開けた中におばあちゃんがいて、
うん、
いきなり現れた私を見ても祖母は待っていたかのようにピクリともしなかった、
うん、
私は祖母の両足が作り出す鋭角の奥に黒くてだらんと伸びたまばらな毛がいくらも残っていない祖母のあそこをまともに見てしまった、
うん、
祖母は驚いている私の視線をたどり、自分のそれを他人のそれを覗くように司祭に観察したかと思うとクスクス笑った、
うん、
おめえのお父もおばっ子どももみんなこの穴から引っ張り出したんだ、
うん、
そのうち私はおばあちゃんというと罵り合いながら林家の女と髪の根元をつかんだまま誇り立つ道の上を転げ回っていた姿や、息のいい魚をもらうためにゴムたらいを持ってせっせと魚市場を目指して走っていた姿は全部そっちの手で、胃の一番に祖母のあそこが頭に浮かんだ。祖母のあそこから父とおばたちがうどんの束よろしく引っ張り出されていたっていう、うん、
なるほど、面白いね。
めちゃくちゃ面白いのよ、そのユーモラスでありつつ、
うん、
なんていうかな、本当になんか、まあまあ生々しい性の姿やんこれこそ、うんうん、っていうのがね、あの当時の、今はまあ引用したところにも出てきたけど、この金だらい、
はい、
あ、違う、ゴムたらい、
魚をもらいに、
うん、とか、あの昔の韓国だとゴムのたらいを使ってたんやって、洗濯をしたりとか、その魚をもらいに行ったりとか、でまずこのゴムでできてるっていうのが重要で、
うん、
まあ、あの朝鮮戦争以降だったかな、これもちょっとあの翻訳の方が解説くださってたんやけれど、あ、そうそう、たらいっていうのは植民地時代の日本から入ってきた文化で、
うん、
ただそれを、植民地からの解放後、ゴムならぬ合成樹脂製のものが登場して、
うん、
であの朝鮮戦争を経て貧しかった庶民、時代に庶民の生活にはなくてはならなかった代物っていうことで、まあ、そういったそのまだ貧しかった頃の韓国の日常生活のアイテムとかっていうのもね、巧みに取り入れられていたり、すごい短い話なんやけれども、うん、あのね、めちゃくちゃいいです。
なるほど、
うん、もうこれ買いですね、
面白そう、
うん、っていうようなところで、そうだからさ、まあ、まあ1200円やからさ、もうほぼ映画以下ですよ、
うん、
なんだかちょっとどっか行く時とか、
うん、
あの何かふと読みたいなと思う瞬間あるやん、
うん、
そのまあ暇やしカフェでも行こうかな、
うん、
という時のお供にめちゃくちゃ最適なんよね。で短いと言いながら、
うん、
あのやっぱ短いからこそね、このモーメントアーケードはこの読んだ日に3回読み直したし、
お、すげえ、うん、すげえ。
であの夏の習字法も、
うん、
もう即リピートですよ。
あ、いいな、
うん、あのビデオ見た後巻き戻してもう一回頭から見るみたいなさ、
リピートなんていいな、
うん、そうリピートねすごいしやすいしね、
うん、
もう絶対したくなるのよ。
なるほど、
ということでね、このクオンから出ている韓国文学ショートショートシリーズはね、すごくおすすめです。
うん、俺もちょっとなんか一冊買おうかね。
あ、マジで？いや、じゃあ絶対もこのあの夏の習字法よ。
そうですか。うん、こっちですか。
いや、でもどっちでもいい、どっちも面白い。うん、で、ね、まあいろんなさ、あの本当にバリエーションが多くて、
そのあ、ほんまや。ピンク色。
ピンク色。これは、静かな事件、
うん。
一家が移った町は再開発に揺れた。友情と淡い恋、青春の輝きと不安、そしてあの日の記憶、
うん、
とか、うちの、ミキさんが一押しは、ニューヨーク青果店、
ニューヨーク青果店、
キムヨンス、さんで、これはね、翻訳者の方のお名前がチェ・ジンソクさん、
翻訳者の方、
翻訳者の方、これはあのソウル生まれ東京育ちの方ですね、うん、が訳されているニューヨーク青果店、
うん、
生きていくには食べ飽きないパンとほんの少しだけ明かりがあればいい、
うん、ね、ほんまにいろいろあんねんね。
そうそう、でこれニューヨーク青果店っていうのは別にニューヨークの話じゃなくて、うん、あのニューヨーク青果店っていう名前の、
っていう名前なんや、
うん、名前のお店を取り巻く話ですね。はい、
そのキムヨンスさんの、
うん、
あの自分の話のような、
まあ、自分が育った家のね。
ああ、なるほど。
でこれがミキさん一押しですか。
一押しですね、
はい、
こっちも面白かったです、あの静かな、
うん、
今ついにミキさんがね登場しました。
そう、初めてニューヨーク世界で、まあ、実はまだ読んでなくて。
あ、そうなんや。まあまあ、それは全部ね、
うん、
いやもうみんなの心にニューヨーク青果店は
ありますよっていうことが、みんなの心にニューヨーク青果店はあると、
あると。
はい、
こういうのが伝わりますから。
まあでもだからさ、すごいいろんなやつがあるんで、
うん、
まあだからこれこそだからさ、7インチレコードを選ぶようにディグって、
うん、
ちょっと何かしらピンときそうなやつを一冊チョイスすると。
うん、なるほど。
で、ぶっちゃけ、いやこれもちろんあのそもそもがセレクトされてさ、翻訳されてる短編なんで、
う
ん、
そうやね、そういう企画というか、ね、
そうだからね、クオリティは保証されてるんやけれども、うん、まあ正直さ、合う合わんはあると思うよ。
うんうん、
あの間違いなく一定のクオリティはあるんやで、
うん、
その中でも超好きと、
うん、
もちろん普通とかはあってしかるべきやと思うけど、うん、それを探すのも面白いし、
うん、
普通って言ってももちろんクオリティは高いからさ、
うん、
でもその中でやばいこれドンピシャっていうのもすごい探しやすいし、
うん、なるほどね。
逆にね、短編の方が自分の何が好きかっていうの分かりやすい気がする
かもね、
うん、長編やったら1週間読んでるうちにさ、
うん、
まあなんか読み解けた達成感とかもあるし、
うん、
自分の中で咀嚼するのにも時間がかかるやん、
うん、
何が良かったかとか、うん、まあ、それはゆっくりと咀嚼するのもすごいあの何満ち足りた読書経験だと思うんですが、
うん、
やっぱりパッと読んで、あ、これすごい好きとか思えるっていうのもね、魅力だと思います。
確かに、確かにね、
うん
うん、短編は確かにいいよね、
うん
うん、
そうで短編集じゃなくて短編一冊でスパッと終わるのもいいよね、
うん、
あの短編集だったらさ、まだ次の短編とかでさ、
うん、
結構そのまあすごい短編は余韻が残るんやけど、うん、まあ次々っていくやん、まあ、アルバムですよねそれは、
うん、はい、
でアルバム通して見えてくるものもあるんやけど、うん、やっぱりシングルはシングルでさ、この一曲っていう、う
ん、持っときたい、
そうで終わったらもう一回再生、もう一回再生っていう
来たな、リピートね、
はい、楽しみ方ができるね、
素敵、
韓国文学ショートショート、
うん
うん、まあ皆さんじゃあ、明日月曜日ですんでね、仕事終わりに本屋さんで好きな一冊をディグってみるのはどうでしょうか。
はい、
ね、かっこいいでしょ作りが、
かっこいい、
うん、もう別に韓国語読めやんけどさ、
うん、
置いとくだけでちょっとおしゃれだったり、
確かに
しますよね、
うん、しますよね、そう思いますよ本当に。
そうで、まあもちろんうちは韓国文学も推してるんですけれども、うん、あのやはりねミステリーを推したいんですよ、
うん、
で、これもあのカモメさんに、はい、ご利用しして購入いただきました。
だからそうです、この間のそのポンヤプラグライブの日に買いましたねこれ、
うん、
はい、
ライオネル・ホワイト、矢口真役の、
うん、
もうタイトルがね放送禁止用語です、キチガイピエロ、
キグリピエロね、
いやこれキチガイって読むよ、
これでキチガイって読む、
そうなんですよ、
おお、う
ん、漢字で書くとキグルイなんやけれども、
言われへんな、それは確かに
だかこれはさゴダールの映画の時からなんて読むか問題っていうのはあるんやけれども、
なるほどな、
そうなんです、これあのキチガイピエロです、
現代がこれオブセッションでいいんかな、もう妄想じゃねえや、
あそうね、あの英語の現代がね、
うん、
で、
そうなんや、
そうなんです、
うん、
まあ、だからこれがさ、まあ、あのキチガイピエロっていう翻訳がついてる時点で、まあ、映画にだいぶ引っ張られてるところはあるんですが、ま
あ、最後 の、 あの解説にも書いてあるけどね、うん、妄想したっていうふうに、
そうそうそう、
うん、
で、これはあのアメリカの犯罪小説家ライオネル・ホワイトが1962年に発表した、
うん、
まあ、そうですね、オブセッションの、
うん、
翻訳で、すごい変わった小説よね、
そうか、僕ちょっとね、うん、こういうこれもまあちょっと犯罪小説っていうか、
うん、
かわ、うーん、ちょっとねほとんど初めてそういうやつを読んだかもしれへんから、
うん、
あまりこの差がな分からんかったから変わったっていう印象はなかったけど、
うん、
うん、いやいや、まあ、でも面白かった、
変わったというかさ、
うん、
あの物語自体はすごくシンプルなんよね、
うん、
まあ一人の、まあ、人生が最近うまいこと言ってないおじさん、
うん、
まあ、奥さんと子供二人がいるんやけれども、うん、であの失業中で奥さんとの関係もうまくいっていないという主人公が、
うん、
39歳やったかな、
年齢どうやったかな、マッティンさんね、
そう主人公が、
シナリオライターでね、
あそうですね、38歳やな、
うん、
で、が、人生があのつまらないな嫌だなと思ってるところに、ベビーシッターの少女、
うん、
が16歳という設定だったかな、
17やったかな、こんな感じで来たのが、
なんかね久しぶりの本紹介見切り発車でやってるから2人で今こう解説を
ついに本読んでるから
パラパラとめくりながら
、うん、ありね、
まあいわばその未成年の少女に年がいもなく恋をして、
うん、はい、
しまって、
うん、
で、まあ、彼女と一夜を過ごすんやけれども、うん、そう彼女と一夜を起こして目が覚ましてみると、あの部屋で一人の男が死んでいると、
はい、
でその男っていうのはチンピラで、うん、彼女の丈夫だったんだけれども、うん、その丈夫を彼女が殺してしまったと、
うん、
で二人でじゃあこのつまらない現実を捨てて、
うん、
逃避行に走るという、
うん、
まあ、おじさんと少女の駆け落ち犯罪者、
はい、
で、チンピラを殺してしまったがために、もちろん警察からも追われるし、うん、そのチンピラの親玉というかね、
はい、
元締めのマフィアからも追われる、
うん、
さて2人の運命はどうなるのかっていうので、うん、まあ、あの自分の身分を偽って2人で新しい生活を始めてみたりであるとか、
うん、
まだそこからちょっとまあ正体がバレそうになって、
うん、
次の町へ逃げたりしていくと、まだちょっとなんかよくわからない登場人物が増えてきてどんどんどんどんとこうドツボにはまっていくっていうね、はい、で、あの銀行強盗に巻き込まれてっていう、うん、まあ、完全に主人公の男は巻き込まれ型の話で、
うん、
まあ、っていう、はい、主人公はドツボにはまっていく犯罪小説なんですが、うん、これがさすごく面白いのが、うん、純粋なこの犯罪小説ピカレスク小説というよりは、うん、本当にこの主人公人生がつまらないと思っている男が、うん、ある意味さ逃げたいと思っているところに、うん、どんどんと取り返しのつかないことをして、うん、こうなんていうかな警察とか、マフィアからの逃避行であると同時に自分の人生からの逃避行でもあるんよね、
うん、
この全てを捨てて新しいことをしてみたいとか、うん、っていう憧れっていうのはさ誰しもがあると思うよね、
うん、
普通の生活をしてる人で、
うん、
もうここを全部捨てたいでも捨てる勇気はないから、うん、何かしら取り返しのつかないことをしてみたいみたいな、うん、できやんからこそ憧れるみたいなさ、
うん、
でいうようなことを考えていくとちょっと男の妄想というか、
うん、
これ全部男の妄想でしたって言われてもそんな気もしてくるし、
うんうんうん、
当然主人公はシナリオライターやからね。
そうなんですよね、うん、そうなんですよ。
そう物語を隠しな売れないシナリオライターやから、うん、話としてはそういう話じゃないんやけれども、うん、ただ犯罪小説の形を借りたちょっとその妄想の感じもするし、
うん、
白昼夢の感じもするし、
うん、
で、まあおじさんと少女の恋愛もの、
うん、
とは言いつつそこに愛はないよね。お互いに
そうやね、全然キラキラした恋とか愛ではないから、
ね、ないよね、
うん
うん、うん、っていうところも含めて、
うん、
全てがなんかこう確かなものが何もないっていうね。ここに愛があればさ、
うん、
一つ確かなものがあったりするんやけど、
うん、
その人間関係っていうのも極めてドライなんや。全部
そうなんよね、カラッとしてますよね。
全部カラッとしてるんですよ、うん、さらに面白いのはこう朝目が覚めると、
うん、
まあ死体があって、でどうやらそれはその自分が一夜を過ごした少女がチンピラを殺してしまったらしいというところから物語は始まるんやけど、うん、本当にその少女がチンピラを殺したのかどうかっていうのもよくわからないよね、
うん、
少女の話でしかないから。
そうだね、
あなたが、そう、あなたが寝てる間に私は殺してしまったっていうだけやからさ、うん、そこも含めてすごいぼんやりとしてるというか、
うん、なるほどな、確かにな、言われてみればそうやな、
うん、
結構確かに、まあ、なんか直接暴力を振るうところがあったからさ、
うん、
アリーさんね、
あ、なんか話の中でね、別のところでね、
なかなかぶっ飛んだ方なんでね、
うんうん、そのアリーさん、あの少女ですね、うん、16歳か17歳かの、
でも確かに言われてみて、うん、まあそもそもね、なんていうのかな、うん、独白から始まるというか、
そうやね、
始まりはね、この物語の始まり自体が全てこの物語が終わった後のこの主人公の人が、
まあ、エンディングから始まるんよ、
はい、っていうものがあるんでね、
まあまあ、それもちょっと映画的であったりするけれども、
う
ん、
確かにね、そうだね、
だからさこれがさ、あの裏にさ、文庫の裏なんで、
うん、
普通あらすじ書いてるやん、
うん、
それがさちょっとあらすじ読みますね、
はい、
真夜中を遠に過ぎた、
うん、
奴らがここに到着するまで2時間はかかるだろう、
うん、
俺はキッチンテーブルの椅子に座ってノートに文章をしたためる、
うん、
アリーという類なき魅力を秘めた娘との出会い、
うん、
見知らぬ男の死体、
うん、
白いジャガー、
うん、
逃亡の旅、
うん、
そしてオートマティック拳銃、
うん、
一人の男の猛質を描きトリフォーに愛されゴダール映画永遠の名作の原作となった犯罪ノワールの金字塔っていうさ、でもさあらすじじゃないよこれ、イメージやんもはやさ、
そうやな、
うん、アリーという類なき魅力を秘めた娘、見知らぬ男の死体、白いジャガー、逃亡の旅、そしてオートマティック拳銃っていうさ、
うん、これだからそうやな、読み終わった後やともう全部つらつらと分かるけど、
うん、
確かにそうやな
っていうさ、もはやでもイメージの万華鏡みたいな解説であって、でも実際この映画じゃない小説で大事なのっていうのはさ、そのイメージであるとは思うよね、
うん、
その物語を全体通して何かを感じるっていうよりは、
うん、
強烈なイメージが浮かび上がってきて、
うん、
でそのイメージっていうのを最大限にフューチャーして映画化したのがまさに同名のゴダールの気狂いピエロという映画だと思うんですが、
ね、映画の方は私は未見なもんでね、
あ、もうでもね、U-NEXTにあるから、
わかりました、
しかも今ね 4K リマスター大阪でやってるのよ、
ちょ、書いてますねこの帯、あ、今大阪でやってんねや、
大阪でやってる、テアトル梅田でやってるし、神戸がもうすぐ始まるのかな、これ超行きたいよな
そうやな、読んだからまた見たいよね、
うん、でね、ちょっと気狂いピエロ10年ぐらい見直してないんやけれど、
うん、
高校の時に見てね、すごい衝撃を受けたのよ、
あ、そうなんや、うん、衝撃受けたんや、
そう、何全然分からへんっていうので、
なるほどなるほどなるほど、うん、そういうことか、
ストーリーがさ、もはやさ、この通りの 映画っちゃ映画ないけど全然違うっちゃ違うというか、
うん、
もはやこうイメージを中心にリミックスしたみたいな感じになってて、
うん、
でとこれがさあの着ぐるいピエロも60年代の映画なんやけど、
うん、
まさか翻訳されてなかったよねこれまで。
そうよねこれね、
着ぐるいピエロ本当にヌーベルバーグを代表する超有名な映画なんやけれど、
うん、だって名前は絶対とか、まあ、大体知ってるもんね、うん、
でこれまではじゃあ何が翻訳されてたかっていうと、
う
別の全然違う小説が原作ですよって言って、
面白い話
ですよ、ね、着ぐるいピエロっていうタイトル で、
面白い話ですよ。
でそれ持ってるんよわし。
あ、そうなんや。
でジョゼ・ジョバンニさんかな、
うん、
でそれ早川ポケミスから出てて、
うん、
でがっつり早川ポケミスにゴダールの映画の原作って書いてるんやけど、
あ
主人公の名前がピエロっていうこと以外何の関係もない話で。
あ、そうなん。
そう、
もうこういう話じゃない。
違う違う。
ああそうなんや。
で主人公の名前がピエロやから、
うん、
で着ぐるいピエロの主人公もピエロって呼ばれてるから、
うん、
そのつながりだけで、だからひょっとするとゴダールはそっちも参考にしてたかもしれないんだけど、
うん、
ちなみにこの着ぐるいピエロはだってさ、そもそもピエロの要素ないからね。
ないね、
うん、主人公はピエロって呼ばれてないし、
うん、
ただ物語のあらすじは完全にこっちのライオネル・ホワイト版の着ぐるいピエロをベースにしてます。
うん、なるほど、奇妙なことがあったんですね。そんな、
でもやっぱり昔はそのジョゼ・ジョバンニの本読んで、
うん、
なるほどこっからゴダールはすごいものを作りましたねと思って、ね、
これがアナってと、
うん、
あ
なんで、まあ、今回のこのライオネル・ホワイトさんね、矢口誠さん役版の着ぐるいピエロは、まあ、まさにもう待望の一冊、待望の初翻訳と
言
って過言では、
今まで訳されてなかったよな、うん、本間の原作が、
まあね、これあのしかもいきなり新潮文庫で630円っていう即買える金額で出てるんでね、うん、これは本当に買いですよ。
これ面白いですよ、ほんまに面白かった、
うん、
あのさらっと読めるし、まあ、さっき言った通りね、そのなんか白昼夢みたいではあるけど、
うん、
まあ、ほんまに全部カラッとしてるんで、
うんうん、
なんか引っかかり、変に引っかかるとこ全くなくね、
うんうん、
その海外の小説読んでる感じも正直そんなに知らんかった。文化的なところはまあもちろん向こうのあれやからね。
でまたさ、これはさアメリカを舞台にしてるやん、
うん、
あの最後ラスベガスまで行くからさ、はい、ただでしかも最後砂漠で終わるやん、
うん、
映画版はこれがさ舞台がさ南フランスに変わるんよね。
あ、そうなんや。
南仏のキラキラした海が舞台に変わるから、ラストもすごい南フランスの太陽がさんさんと照って海が綺麗な場所になってて、その装置の組み替えっていうのもまたね映画の面白さでもあるし、
そうなんや。
まあ、でこっちはこっちでやっぱりそのアメリカのラスベガスの砂漠っていうのがまた生きてきてて、
あの砂漠のところなんかさ、
うん、
映画で見たいけどね。
なんであの砂漠は出てこないですね。
ああ、そう、
基本的にはあの海岸沿いで話は進んでいくんで。
そうか。
でさ、アメリカの犯罪小説を、
うん、
あれフランスの映画監督が撮るっていうのは60年代のヌーベルバーグの中で多くて、
うん、
でさ、これもすごいおすすめなのが、
うん、
こっちはゴダールの盟友トリフォー、フランソワ・トリフォーが映画化している、
はい、
これもアメリカの犯罪小説なんですけれど、デイビッド・グーディスのピアニストを撃て、
うん、
これもねめちゃくちゃ面白い。
うーん、
これもちょっとストーリーを読みますね、後ろの、指が愛おしそうに鍵盤を撫で、温かく心よい音がピアノからこぼれ出す。バスへの酒場に立ち込めるタバコの煙と酒の匂いの中にメロディーが流れていく。男が一人音楽を頼りによろよろとピアノへ向かってきた。長年会うことすらなかった兄が突然姿を見せた時、しがないピアノ奏者エディの生活は急転した。兄を追って二人の男が現れ、エディはとっさの機転で兄を天外に逃がしてやる。だがそれがきっかけで彼はギャングとのトラブル、そして自身の過去の傷と向き合うことに。フランソワ・トリフォー監督が映画化したノワールの名作。
うーん、また巻き込まれるんですね、
うん、でもこれもやっぱりさ、ちょっと初めイメージ重視の解説というかさ、あらすじが入ってるんやけれど、このピアニストの歌をトリフォーが映画化した時は確か舞台がパリに変わってるんやけど、これが面白いのはさ、あのまさにあのギャン、ちょっとと闇の世界に足を突っ込んでいる兄のせいで、
うん、
酒場のピアニストである弟が、そのギャングの抗争に巻き込まれるという話で、
うん、
でね、この、彼とそのピアニストの彼と、
うん、
このピアニストの彼っていうのがもともと、今はバスへの酒場のピアニストになってるんだけど、もともとは超有名なピアニストやったよね。
あ、そうなん
や。そのカーネギーホールで演奏するようなっていうのが彼の絆やけれど、 でなぜ彼がそうバスに転落したかっていう話と、そのバスに転落した彼を支えるウェイトレスがいるんやけど、うん、そのウェイトレスの恋の模様がありつつ、でも面白いのがこれはその彼ピアニストの彼とその彼に思いを寄せる彼を支える女性がこの兄のせいでギャングに拉致されたりするんよね、
うん、
で面白いのはね、ギャングに拉致されるんやけど、こう車に無理やり乗せられました、
うん、
そこで世間話とかしてるんよね4人で、
うん、
うん、っていうなんかちょっと間の抜けた感じがある、
うん、
ドライじゃなくてウェットな方の意味で、
うん、
なんかちょっとした遊び心というか、
うん、
何かこの変な感じがするっていう独特の魅力がある作品で、こう犯罪映画の中に日常描写が紛れ込んでくるというか、
うんうんうん、
でこのデイビッド・グーディスさんっていうのは結構フランス人が多分ね、フランスの映画監督が好きで、もう一個狼は天使の匂いっていう作品もあるんやけど、
うん、
これもフランスで映画化されていてルネ・クルマンだったかな、
うん、
でこっちもこっちねカルト映画になってて、これはギャングがアジトで、
ギャングがアジトで、
うん、ひたすらみんなで遊んでるみたいな話、
いいじゃん、
うん、ストーリーはあるんやけどこの待ち時間が長いよね、ギャングのあれ隠れ家だったかな、逃げてたんやったかな、どっちだったかな、ちょっと久しく見直してないけれど、
うん、
っていうそのアジトの中でのこの会話劇っていうのがメインになっててっていう、まあ変わった映画であり小説があるんですけれども、まあねこの辺もすごい面白いんでね、
これあれや、これポケミス、
これいわゆる早川のポケットミス、
これやこれこれ、
うん、
いいですね。
でもそのフランスで映画化されているアメリカの犯罪小説ってね面白いんです。
うーん、なるほどな、そういう世界があるんですね、うん、
やっぱりシンプルな話をそのヌーベルバーグの監督たちがどういじるのかっていう面白さで、だからね、このヒップホップでいうとリミックスの元になる原点みたいなさ、
うん、なるほどね、
いはい、それもおすすめです、
うん、ピアニストを打て、
ピアニストを打て、早川ポケットミステリーから、あこれ1000円やね、
うん、
安いな、
半分ぐらい、そうやね、 薄めではある、
おすすめではある、まあ、ただちょっとまあこれはしっかりね2段に組まれてるんで、あほんま
これや、
うん、まあ頑張った1日で読めるけど、まあ、うん、着ぐるいピエロと同じぐらいかな、まあ、2,3 日って
、そうですね、私もこれ確か 2,3 日で読みました、
うん、なんでね着ぐるいピエロはぜひ読んでいただきたいし、着ぐるいピエロが面白かったらね、このデイビッド・グーディスさんのピアニストを打てなんかもおすすめです。
なるほど、
うん、ちょっと変わった、アメリカ犯罪小説の古典的作品、
うーん、古典って感じは全くじゃなかったな、
あほんまに、まあでもそれはね役者の方の力もあると思うよ、
なるほどな、
やっぱり新役やからさ、
確かにな、確かにそうだよな、
ピアニストの腕は、これは何年に書かれたやつかな、
それまあまあなかなか味のある本になってらっしゃるからね今、
うん、あでもこれ新刊よ、まだ全然出てるから、
うーん、
レーガンピアニストでは50年代かな、うん、あんま見てきたのこと言わんと、まあ、50年代か60年代かに書かれた、まあ、古典的な犯罪小説、
はい、
はい、という感じで、
いいじゃん、
なんか久しぶりに本紹介したからなんか、
いやこれよ、
できてるかな、
わからん、
わからんね、
俺には伝わってるよ、
伝わってる、
フロントリスナー
に、フロントリスナー伝わってる、はい、ちょっと面白そうやなと思ってもらえた、
思ってる思ってる、
よかった、
もちろん、
はい、はい、じゃあ今週もエンディングです、
はい、
エンディング曲はカモメ水煮で夏、
あ、ありがとうございます、ちょっと1個だけ告知いいですか、
いいよ、
ちょっとこれ流してもらってるんでね、
うん、
カモメ水煮この間和歌山でライブやったけど、
うん、
ライブハウスデビューします、6月の4日、
うん、
梅田ハードレインで、で、まあ、ハードレインはすごい YouTube で当日配信もあるんで、
うん、
県外の方でも見ていただけるん でその日のライブは超おすすめです、他の方素晴らしいん でカモメ水煮もやりますんで、もしよろしければ6月4日梅田ハードレイン配信もあります。
カモメ水煮めちゃくちゃいいよね、
ありがとうございます、
この曲超いいし、
これはもうね、
で、はい、お便りお便り
来た、
こんばんは、悲しみまんまさんからいただいております。
お久しぶりです。
お久しぶりです。こんばんは、本屋プラグラジオの提案なのですが、内田百軒や獅子文録など、うん、今の人に馴染みのない作家で今の人にもおすすめする作家の魅力を深掘りするような特集は、していただけないでしょうかと、うん、私も島田さんの話を聞いてアホ列車を買ったので興味があります、うん、検討のほどよろしくお願いします。はい、やります。やります。内田百軒特集も獅子文録特集もやりましょう。
獅子文録か、
読んだ？
コーヒーと恋愛や。
あ、そうそうそう
そ
う、
それだけ読んだこと
ある。うん、そうなんだ。から両方とも今再評価が、内田百軒はずっと人気やけど、まあ、獅子文録のね再評価もどんどん進んでるし、
うん、本屋さんですね。
やりましょうこれは。はい、ね、ただどっちも人気のある作家なんであんまりうかつなことを言えないので、
しっかりやって
ちょっと準備をして、はい、悲しみママさんやりますので、夏までに、
はい、
夏までにやろう、
はい、
now